3月8日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは今日はいろいろな経済指標が出てまいりました。1月の景気動向指数2ヶ月ぶりに低下、前の月と比べてマイナス 5.8 ポイントという数字が出てまいりました。で、一方で1月の家計調査の数字も出てきまして、物価の変動を除いた実質で2人以上の世帯が消費に使った金額、実質消費支出は、前の年の同じ月よりも 6.3% 減ったということであります。それからこれにも関連するところですけれども、公正取引委員会が日産に対して、自動車大手日産自動車に対してですね、下請け企業との取引で不当な減額を行っていたとして再発防止を求める勧告を出したということであります。2021年の1月から2023年の4月までの間で減額がおよそ30億円に上ったということであります。で、これは業界全体の問題だということで、公正取引委員会は近く自動車工業会、自公会に対してもですね、是正の要請を行うということも報じられておりました。それからアメリカのバイデン大統領が一般教書演説に臨みました。で、この中でですね、トランプ氏は危険だと、受け入れられないということで批判、まあ、ほとんど選挙演説のような状態であったということであります。収録しておりますのが3月8日日本時間の夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ90円23銭高、3万9688円94銭でした。前日のアメリカの株式相場で主要株指数が上昇した流れを受けまして、東京でも買いが先行したんですけれども、一方で、まあ、4万円に接近しているというところ、まあ、高値圏での推移が続いておりますので、利益確定の売り等も入ったということでありました。さあ、まずは経済指標です。1月の景気動向指数が2ヶ月ぶりに低下だったということが出てきました。内閣府が今日発表した1月の景気動向指数は、景気の現状を表します一致指数が、前の月と比べて 5.8 ポイントの低下となりました。指数の低下は2ヶ月ぶりということであります。先行指数も2ヶ月ぶりの低下という数字が出てきていて、先行きもちょっと怪しいのかというところ。で、一方で家計調査も出てきております。2人以上の世帯が消費に使った金額を物価の変動を除いてですね、出した数字でありますが、これが前の年の同じ月と比べて 6.3% 減、2年11ヶ月ぶりの大幅な落ち込みとなったということです。で、数字はですね、あまりよろしくないものが出てきたんですけれども、いずれもですね、自動車メーカーダイハツ工業が、国の認証を不正に取得した問題で出荷を停止したことなどが影響したというふうに説明されています。異なる数字、まあ、であって、同じ理由で説明されると、まあ、一方は家計の消費で、一方はまあ経済全体の景況感というところで、それがですね、一つのまあメーカー、まあ、大きなメーカーではありますけれども、この自動車メーカーの出荷停止によって、左右されるということが果たして起こりうるのかと、こういうですね、まあ、何でもかんでも同じ理由で片付けられるという時には、もっともっと大きな理由であったりとか、あるいはそれが表に出るのがよろしくない、都合が悪いとこういうようなことがあるんじゃないかということをですね、まあ、私のような、ひねくれ者は考えてしまうんですけれども、まあ、やはりですね、家計調査で出てきた数字、確かに、1月の数字はですね、2年11ヶ月ぶりの大幅な減、6.3% 減ではあるんですけれども、これグラフを見るとですね、このところずっとマイナス圏で推移しているということが出てきております。で、それらを考えるとですね、そもそもとしてこの消費は非常に鈍いと。で、 12月期、まあ、GDP の速報値1速報が出ております。2速報は今月の半ばには出てまいりますが、消費は非常に冷え込んでいるということ、それによってですね、まあ、内需の冷え込みにもよって、2期連続ですでにマイナスということが、出てきていて、これがGDP がですね、2期連続2四半期連続でマイナスということになると、すでに、テクニカルリセッション、まあ、数字だけで機械的に判断すれば景気後退期にあるんだということが言われております。でその上ですね、1月の消費がこれだけ落ち込んでいるということは、まあ、あの能登半島地震であったりとか、この大発工業の話など特殊要因があるというふうなことが言われますが、その特殊要因だけでですね 6.3% 減という2年11ヶ月ぶり、まあ、ほぼ3年ぶりのですね、でほぼ3年ぶりということになると、これコロナの時以来の落ち込みということをですね、説明しうるのかというと、私は、それはいくらなんだって無理筋ではないかというふうに思うところでありまして、そもそも論としてやはりですね、内需の弱さ、そして、外から入ってくるもの値段が高くなることによってインフレというものが今まであったけれども、これが落ち着いてきて、そして、内需は温まっていないというところで、ここのまま行くとデフレの瀬戸際になるという、で、まあ、物価が上がることの苦しさに対して個人消費、家計の消費というのはすでに生活防衛に入ってきていると、まあ、これは持続的な賃上げと持続的な値上げというものに行くですね、好循環に入るのではなくって、むしろ生活防衛から安いものを求めていくのは、まあ、これは家計としては当然のことでありますので、このまままたデフレマインドに沈んでいくのかということを強く危惧するものでありますし、また1月の家計の消費がこれだけ冷え込んでいるということを考えるとですね、じゃあ1、3月期の GDP もどうかということになると、これもマイナスの可能性が高くなってくるということになるとですね、3期連続でマイナスという中で、引き締め政策であるマイナス金利の解除、まあ、マイナス金利の解除そのものはですね、形式的な意味であって、それほど実際の引き締め効果というものはないと言われながらもですね、ただ、日本が引き締めに転じるということが、国内外に大々的に知れ渡るということになると、それによって為替が逆転して円高に触れていくと、まあ、それが企業業績の悪化につながり、特に輸出企業の業績の悪化につながり、賃上げが頓挫してしまったりであるとか、まあ、一時金では上がるけれどもベースアップができないであるとか、あるいはそれによってコストは、上がった部分の値上げ等々ができなくなって物価が上がらなくなるデフレスパイラルにもう一度入っていくということにもなりかねないのではないかというふうに非常に思うところであります。まあ、このところですね、4月のマイナス金利解除どころか3月のマイナス金利解除、そして 今年中には、金融緩和もやめるんではないかみたいなですね、話までが出てくる始末ですけれども、そんなことをですね、議論をしているようなお花畑な環境に今あるのかというふうに、思うとですね、私はこう出てきている数字を虚心坦懐に見るべきではないんではないかというふうに思うところであります。まあ、そもそも論として言えばですね、賃上げがあって、そして、まあ、6月には減税があるという、まあ、ある一定程度のアクセルはこの後用意されているということですので、ここで余計なことをせずにですね、しっかりと離陸して、そして安定飛行に移ってから、マイナス金利の解除なりというものを議論すればいい話であって、何かですね、あまりに拙速が過ぎると、それによって、経済を失速させて、飛行すら危ういというような状況になるののどこが楽しいんだということは非常に思うところであります。それから、まあ、それに関連するところでもあるんですけれども、日産自動車に対してですね、公正取引委員会は、下請け企業との取引で不当な減額を行っていたとして再発防止を求める勧告を出したということであります。 して、継続的な賃上げを妨げかねない、企業間の不適切な取引にメスを入れるということで、まあ、これは非常に一罰百回というイメージが大きな、戦略というか政策だろうというふうに思います。まあ、下請け36社に対してですね、発注時に決めた金額から割戻金として一部を差し引いた代金を払っていたということで、その額が2021年の1月から23年の4月、まあ、2年3ヶ月の間だけでもおよそ30億円に上ったということで、下請け法の違反に当たるということであります。で、日産は全額をすでに下請け企業に支払ったということでありますけれども、払えばいいってもんではないわけでありまして、そして、たったのですね、この2年3ヶ月の間でその金額ということは、このデフレ下の日本の中でどれだけの、お金がですね、元請け企業に割り戻しをされていたのか、それが日産だけの話ではなく、業界全体の慣行ではなかったのかと、まあ、まさにですね、これは、まごうことなき優越的地位の乱用というやつでありまして、独占禁止法がですね、最も取り締まらなければならないけれども、この30年全くそれが機能してこなかったという例の典型例であります。で、すでにですね、まあ、あの公取はこれはもう日産だけの問題ではないということで、業界全体、日本自動車工業会に対しても、法令遵守を徹底するように、まあ、求めるということでありますけれども、まあ、求めるだけではなくって、実際にこう動いて、いただくということが非常に大事にもなってくると、まあ、そもそもですね、この元請け企業が下請け企業に対してきちっと支払いをしましょうねということは、まあ、去年あたりにすでに、ガイドラインを出してですね、そしてそのガイドラインもしっかりとですね、きちんと読むと、これホームページに普通に載ってますんで、ご覧をいただければと、興味のある方はご覧いただければと思いますが、これをしっかりと読むとですね、かなり具体的に細かな事例で、まずちゃんと支払わなければいけませんよと、で、人件費等の値上がりによって、値段交渉するということに関してはまず、交渉には、少なくとも門前払いはせずにきちんと応じなければならないということであったりとか、そのコストの計算の方法もですね、コストが低く見積もられるように、自分の元請け企業のですね、指定したコストの計算方法でなければダメだというような恣意的な運用をするのも、まかりならんと、しっかりとコストを出して、論理的に、理由を言って、それで、金額のアップを求められた場合にそれを拒否するのはまかりならんということをですね、国としても公正取引委員会としても非常に強くこれを打ち出していたわけであります。で、もちろんそれに不当に拒否をしたりという場合には公正取引委員会が動くよと、独占禁止法違反、優越的地位の乱用になるんですよということまで、まあ、今節丁寧に書いていたにもかかわらず、日産ほどの大企業が全く動いていなかった、それどころか割戻資金を請求をしていたんだということ、まあ、この話はですね、こと日産だけの話にとどまらず、どこの企業においても適用になるということを肝に銘じなければいけないというところなんだろうとも思いますし、まあ、自動車業界は特にですね、その裾野が広いと、下請け孫請けその先2次3次4次5次というふうに関連業者がですね、連なっていく産業でありますんで、今回こうして大きく報じられ、そして、動くということになりますが、それだけではなくて、こうしたですね、元請けと下請けの関係というのは、まあ、あらゆる業種について回るところでもありますので、まあ、その辺、特にですね、この、部品の輸送等々を通じて物流業界にも非常に大きな影響があるということを考えると、本当にこれはかなり一罰百回の百回の部分をですね、意識したことだなというふうにも思います。まあ、物流業界などでも元請けの大手、運送会社、まあまあどことは言いませんけれども、猫のマークであったりとかですね、国の名前がついている会社であったりとか、まあ、かなり大手の企業ほど コスト意識が高いといえばですね、これは聞こえがいいんですけれども、どんどんと叩いてくると、むしろ、中小企業間での取引の方がうちも辛いけどお宅も辛いから、値上げをしようかということが、通りやすいんだということを現場を歩いてですね、現場の運送会社の社長さんだったりとかに、聞くと声として出てくるところであります。ただし業界全体として見ればですね、やはり大手がしっかりとこの値上げというものをやらないことにはですね、特にですね、消費者に対してはすでに値上げをどんどんと強いているわけでありますから、それでもってですね、自分たちは関連会社には払わずに最高益というのはあまりに虫がいいというかですね、これはもうある意味社会全体の雰囲気であるとか、インフラであるとかにただ乗りをしているということでありますので、それなりの使用量はきちっとですね、落とし前はつけていただかなければいけないだろうというふうに非常に思うところであります。それからアメリカのバイデン大統領の一般教書演説、一般教書演説というふうに言いながらですね、その口ぶりというのは選挙演説であったというところでありまして、トランプさんを危険で受け入れられないというようなことなどを述べたと。民主主義と自由と民主主義が国内外でまさに同時に攻撃を受けているというふうに力を込めたということで、これはトランプさんと、そしてロシアによるウクライナ侵略というものが念頭にあるのではないかということが言われております。で、もともとはですね、寛容とかあるいは融和、国の一体、ユニティという言葉を使っていたバイデン氏でありますけれども、もはや4年経ってただの戦闘モードというふうになったということであります。で、これですね、この一般教書演説に対して、バイデン政権はですね、ゼレンスキー大統領の奥様、ゼレンスカヤ氏であるとか、あるいはナワリヌイ氏の奥様も呼ぼうとしたということですけれども、この2人がですね、並ぶということは、ウクライナや、ロシアの事情に精通する人であればあるほどありえないというところでありますので、この辺はですね、実現しなかったということのようであります。で、実現しなかったというかかですね、なるほど、そのぐらいの認識なのかというふうに、思うのが、ナワリヌイ氏は確かに、プーチン氏に対しては反体制派で、そして、かなり厳しく批判をし、秘密の暴露などを行い、そして、亡くなったということでありますが、刑務所の非常に劣悪な環境等々で、プーチン氏に葬り去られたのではないかということが言われる人物であります。その意味ではプーチン対プーチンということを印象付けるには、格好の人物でもあると。で、一方でゼレンスキー氏はウクライナを率いて、ロシアに対して戦っている人でありますから、そういう文脈で言うとですね、二人は並び立つのではないかというふうにも言うんですが、ただ、ナワリヌイ氏そのものは、ロシア人であって、そして、ロシアのロジックとして、例えばクリミアであったりとかウクライナそのものというのもロシアのものだという、その部分の文脈認識というものは、ある意味の大ロシア主義的なところがあったということが言われておりまして、それゆえウクライナの国内ではこのナワリヌイ氏のが亡くなったということとはそのものは報じられてますけれども、これに対してですね、同情的な、声というものは、上がっていないということが言われております。文脈から考えればそうだろうと。ソ連の最後のですね、情報公開であったりとか、ペレストロイカ改革を行って世界的にも評価が高い、ゴルバチョフ氏であってもウクライナ国内ではやはり大ロシア主義の人であったということで、複雑な受け止め方をされているということを考えると、そうした文脈というものをしっかりと見なければいかんというところで、やはりアメリカという国はその辺の理解が大雑把に、和平交渉等々や、この戦争の進め方でも進んでしまうところがあるんだなというのを 非常にいい感じるニュースでもありました。まあ、いずれにせよですね、アメリカはすでにこうして内向きの季節に入ってきているということが一般教書演説からもよくわかるというところでありまして、そしてまあどちらが勝とうがですね、日本は日本としてこの国をどう守るのか、次期戦闘機の話、あるいは核抑止力も含めてというところをしっかりと考えなければいけないんだろうと思うところでありました。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。